日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その1、トラブルに事件なをつけると面白くなる。トラブルが起こったらどうするか、それが問題です。普通にトラブルとして受け止めるのもいいですが、ちょっと面白くする工夫があります。そのトラブルに事件なをつけてみてください。世間で事件が起こるとマスコミが勝手に事件なをつけることがありますが、それと同じ感覚です。トラブルが起こった時はトラブルの特徴を反映した名前をつけましょう。できるだけユニークで面白い名前をつけてみるのがおすすめです。ある金曜の夜、居酒屋で会社の同僚と飲んでベロンベロンに酔っ払いました。千鳥足で帰宅してそのまま眠りにつきました。朝起きたらそこは玄関でした。どうやら玄関で一晩過ごしたようです。もちろん着替えもしていません。名付けて玄関お休み就寝事件です。ある日、トイレ一面が水浸しになってしました。どうやらトイレのタンクが詰まったことが原因のようです。トイレのマットもスリッパもびしょびしょで、床が腐食しないか心配になります。トイレ前の廊下にも水が流れていて、勘弁してくれよと思います。名付けてトイレ水浸し事件と呼びましょう。ある雨の日、天井からの雨漏りが発生しました。建物のどこかに隙間ができていて、雨水が侵入しているようです。困ったな、湿気がこもっちゃうな、業者に直してもらわないとなと思います。バケツを持ってきて、ひとまず応急処置です。名付けてポタポタ雨漏り事件と呼びましょう。トラブルが起こった時、悲しんだり腹を立てたりするだけでは芸がありません。せめて面白い事件名をつけて楽しんでしまいましょう。面白い事件名であればあるほど、ネガティブ感が吹き飛んでポジティブ感が出てきます。クスッと笑えるし、印象的にもなります。大変な出来事のはずですが、不思議と楽しい出来事のような錯覚を覚えるのです。不思議とトラブルが許せて、まあいいかとなるでしょう。事件名をつけるとトラブルを乗り越えるのも早くなるのです。日常ではこういう遊び心が大切です。後から振り返った時、なかなか面白いトラブルだったなと思えるのです。トラブルが起こったら事件名をつけてみる。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その2、ラジオ体操をダンスゲームとして取り組むと俄然面白くなる。ラジオ体操をするとき、大抵の人はダラダラやります。寝起きや早朝に行うことが多いので、まだ眠気が残っているでしょう。まだ体のスイッチがオンになっていないときは、ダランとした動きになりやすいもの。ラジオ体操にちょっと古臭いイメージがあって、真面目にやるのに抵抗感を覚える人もいるかもしれません。ラジオ体操なんて真面目にやっていられない。動きはだいたい合っていればいい。ちょっとくらい動きを間違えても叱られるわけではない。そうした意識で取り組む人が多いのではないでしょうか。確かに動きを間違えたからといって叱られるわけでも、ペナルティーがあるわけでもありません。ラジオ体操は気楽に取り組めます。動きはだいたい合っていれば OK。 だらだらやるのもそれはそれで悪くないのですが、せっかくラジオ体操をするなら意識的に面白くさせてみませんか。ラジオ体操を面白くできるのかと思いますが、もちろんできます。ラジオ体操をダンスゲームと考え、本気で真面目に取り組んでみるのです。ダンスゲームでは動きやタイミングを間違えないよう正しい動きを意識します。それと同じことをラジオ体操にも当てはめます。ダンスゲームのつもりで正しい動きを意識しながら、一つ一つの動きを丁寧に行いましょう。ラジオ体操には正しい動きがあります。手先、足先まで神経を行き渡らせ、音楽にぴったり合った動きを心がけましょう。一度お手本の動画を確認してみてください。ラジオ体操は簡単な動きに思えますが、じっくり観察してみると、ところどころ複雑な動きがあることに気づかされるはずです。だいたい合っている動きではなく、正しい動きという意識になると、意外と難しく運動神経を使います。ダンスゲームとして考え、本気で高得点を狙う感覚になれば、ラジオ体操とはいえ面白さがぐっとアップします。そしてやりがいも出てきます。しっかり全身を動かせる上、真面目な取り組み方にもなるので、一石二鳥です。ラジオ体操の第2が終わる頃には、体がポカポカ温まっていて、気持ちのいい達成感も広がっているはずです。たかがラジオ体操されど、ラジオ体操、ラジオ体操をダンスゲームとして取り組むと俄然面白くなるのです。ラジオ体操をダンスゲームとして考え、本気で真面目に取り組んでみる。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その3、やる気スイッチが入った瞬間を逃してはいけない。よし、勉強しよう。よし、買い物に行こう。よし、髪を切りに行こう。不意にやる気が出る瞬間があります。理由はわかりません。何の前触れもありません。とにかく突然やる気スイッチが入って行動したくなる時があるものです。やる気は突然出ることもあります。普段はやる気を出そうとしてもなかなか出ないのに、なぜか不意にやる気が出て、いても立ってもいられない時があるものです。そういう時に取るべきアクションはただ一つ、とにかく行動しましょう。余計なことは考えず、とにかく動くのです。やる気が出た理由なんて考える必要はありません。もたもたしているとやる気が消滅してしまいます。やる気は生ものです。 いつまでもあるわけではなく、消えるときはあっという間です。やる気はあるうちに行動するのが良い。善は急げ、鉄は熱いうちに打て、という言葉もあります。こういうときは1分1秒が大切です。よし、勉強しよう、と思ったら、今すぐ勉強を始めましょう。食事をしてから勉強しよう、1時間後に勉強しよう、など、のんきなことを言っている場合ではありません。間髪入れず、すぐ勉強を始めるのが得策です。よし、買い物に行こう、と思ったら、今すぐ買い物に出かけましょう。すぐ財布を持って家を飛び出すように出発です。もたもたしないで今すぐアクションを起こしてください。よし、髪を切りに行こう、と思ったら、今すぐ美容院に行きましょう。予約が必要ならすぐ電話して今日の空き状況を確認してください。当日であっても予約枠が空いていることがあるものです。やる気スイッチが入った瞬間を逃さないでください。貴重なチャンスであり、絶好のタイミングです。せっかく熱々のやる気が出ているのですから、冷めないうちに行動することが大切です。突然、やる気スイッチが入った瞬間は、一気に駒を進めるチャンスなのです。突然、やる気スイッチが入ったら、もたもたしないですぐ行動する。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その4。飲食店で好みでない音楽が流れた時の考え方。飲食店では音楽が流れています。歌詞のない BGM の時もあれば、歌詞のついた楽曲が流れることもあります。邦楽や洋楽だったり、古い曲や最新の曲だったり。好みの音楽が流れていると、心が弾んでウキウキしますね。特に知っている音楽だったり、お気に入りの音楽だったりすると、テンションもぐっと上がるものです。一方、好みではない音楽が流れることもあります。そういう時は少し耳障りな感覚を覚えます。どうしてこの音楽なの？他の音楽を流してほしいな、と思うかもしれません。しかし、文句を言っても仕方ありません。お店の人に言って音楽を変えてもらうわけにもいきませんね。こういう時は発想の転換でポジティブに行きましょう。普段聴かない音楽を聴けてラッキーと思えばいいのです。私たちが普段好んで聴く音楽は似たり寄ったりです。知らず知らずのうちに同じような音楽になっています。あなたが好きな音楽はある特定のジャンルが多いのではないでしょうか。好みの音楽を聴いてばかりでは世界が広がりません。なかなか自分で自分を変えるのは難しいもの。世界を広げるには自分の殻を破って自分の外にあるものを取り入れる必要があります。好みでない音楽が流れたら自分の外にあるものを取り入れるチャンスです。なかなか面白いメロディーだな、今はこんな曲が流行っているんだね、と思いながら楽しむようにしましょう。好みでない音楽だとしても世界を広げる栄養になります。普段聴かない音楽を聴ける上、世界も広げるチャンスにもなり、ラッキーなことなのです。好みでない音楽が流れたら普段聴かない音楽を聴けてラッキー、と思いながら楽しむ。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その後、食レポは気軽に楽しめるエンターテインメント。テレビ番組で食レポをしている人を見かけます。テレビでは料理の外観は伝えられても味や香りは伝えられないため言葉や表情で美味しさを伝えます。味、香り、食感など料理の美味しさを上手にわかりやすく表現していますね。言葉だけであっても絶妙な表現だとなるほどと思います。食レポのプロと呼ばれる芸能人もいてユニークな表現を聞けることもあります。料理の味わいを表情やリアクションでうまく表現しているとこちらも食べたくなってくるものですね。食レポのプロたちは、まず料理が出ても、決して、まずい、とは言いません。変わった味、面白い味、想像を超えた味、といった表現を使います。田舎っぽい料理なら、懐かしい味、と表現し、地味で平凡な料理なら、素朴な味、シンプルな味、と表現します。うまい表現するな、と、感心させられることもあるのではないでしょうか。テレビで見かけることが多い食レポですが、実は、私たちも気軽に食レポを楽しめるのです。例えば、外食の際、料理の美味しさを自分なりに表現してみてください。味、香り、食感など上手に表現してみましょう。友人との外食で別々の料理を注文したとき、自分が食べている料理の美味しさを上手に伝えてみます。言葉、表情、リアクションが勝負です。意外と頭を使うし、なかなかうまい表現が出てこなくてもどかしく感じることもあるでしょう。もちろん、口に合わない料理であっても、まずい、と言わないのがルールです。変わった味、面白い味、想像を超えた味、といった表現を使いましょう。田舎っぽい料理なら懐かしい味と表現し、地味で平凡な料理なら素朴な味、シンプルな味と表現してみます。言い方は他にもいろいろあるので自分なりに上手に表現してみてください。食レポが上達すると家族や恋人が作ってくれた料理を褒めるときにも役立ちます。美味しかったの一言だけで済ませることもできますが、もっと豊かな表現ができるようになります。味、香り、食感をうまく食レポしてみます。きちんと料理を味わってくれていることが相手に伝わって喜ばれるのです。遊び心で自分も食レポを楽しんでみましょう。上手に表現できると食事がますます美味しく感じられるようになって一石二鳥です。食レポは芸能人だけの仕事ではありません。私たち一般人も気軽に楽しめるエンターテインメントです。 食レポも楽しい遊びの一つです。自分で食レポを楽しんでみる。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その6。ながら飲みをするときでもしっかり味わって飲むのが良い。飲み物を飲みながら仕事をすることがあるでしょう。コーヒーにはカフェインが含まれているので覚醒作用があります。ブラックコーヒーであればキリッとした苦味があります。ミルクや砂糖入りのコーヒーであれば甘みがあって美味しいですね。コーヒーを飲みながら仕事をするとエンジンがかかって仕事がはかどります。ソフトドリンクでもそれぞれに美味しさがありますね。お気に入りのソフトドリンクは心の緊張をほぐしてくれます。そんな飲み物の飲み方ですが、よくありがちなパターンがあります。ながら飲みになっているためでしょうか。適当な味わい方になっているケースが多いのです。なんとなく飲み物を持ち、なんとなく口につけ、なんとなく喉に流し込む。味わうプロセスがありません。とりあえず飲むになっています。味わうことなく喉をストンと滑り落ちるような飲み方になっている人も多いのではないでしょうか。それはそれで悪くないのですが、せっかくの美味しい飲み物がもったいないのです。そこでご提案です。仕事や勉強をしながら飲み物を飲むとき、口につける瞬間だけは飲み物に意識を向けてください。なんとなく飲むのではありません。じっくり味わって飲むのです。一口であってもきちんと味わいます。一口はほんの数秒です。ほんの数秒であっても味覚を研ぎ澄ませると美味しさがますます感じられます。ブラックコーヒーであればキリッとした苦味をますます楽しめます。ミルクや砂糖入りのコーヒーであればまろやかな甘みをますます楽しめます。ソフトドリンクならより美味しさが感じられますます心の緊張をほぐしてくれるでしょう。じっくり味わうとそれだけリフレッシュ効果も高まります。集中力も長く続くのです。一瞬であっても飲み物を飲むことに変わりありません。味覚を研ぎ澄ませ意識を集中させると同じ飲み物でも美味しさがアップします。ながら飲みをするときでもしっかり味わって飲むのが良いのです。仕事中の飲み物はなんとなく飲むのではなくしっかり味わって飲む。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その7。良い眺めは食事の美味しさをアップさせる調味料。食事を美味しくいただくコツは眺めにあります。食事の時は少しでも眺めの良いところを意識してみてください。これだけのことですが、随分食事の雰囲気が変わってきます。立地感が増して気分も上がり、食事の時間が豊かになるのです。同じ食事をするにしても見晴らしの良いところだと不思議とより美味しくいただけるようになります。例えば街の飲食店で食事を楽しむならできるだけ眺めの良いところにします。できるだけ高いフロアを選んだり窓際の席に座ったりなど少しでも眺めの良いところで食事をしてみてください。高いフロアでなおかつテラス席があるなら開放感もあって気持ちがいいはずです。商業施設であればできるだけ高層階のレストランで食事をするといいでしょう。もちろん窓際を選ぶのは言うまでもありません。高層階であればあるほど遠くの景色が見渡せるようになり絶景を楽しめるはずです。少し移動が伴うこともありますが、食事を美味しくいただくためなら労をかける価値はあります。休憩室であっても窓際で食事をするだけで随分雰囲気が違うものです。外の景色が見えるということも眺めの一つです。行き交う人々や街の風景を楽しめ、天気が良ければ美しい青空や白い雲を楽しめます。曇り空や雨雲であってもそれはそれで味わい深い風景です。眺めを楽しみながら食事をするだけ気分は上がるし、リッチ感もアップします。良い眺めは食事の美味しさをアップさせる調味料なのです。眺めを楽しみながら食事をする。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その8。雲の名前を覚えると毎日雲の名前当てゲームを楽しめる。雲には名前がついています。雲には様々な形があって種類がたくさんあるように思われますが、意外と数える程度しかありません。大きく分けるとたった10種類だけです。巻雲、巻積雲、巻層雲、高積雲、高層雲、乱層雲、層積雲、層雲、積雲、積乱雲です。これを十種雲形と言います。例えば晴れた日によく見かける面のような雲といえば積雲です。高い空にあってハケで白い天気を伸ばしたような筋状の雲であれば巻雲です。もこもことした複数の雲が並んでいるなら高積雲です。雨を降らせる雲であれば十種雲形のうち2種類しかありません。空全体を覆う灰色の雨雲なら乱層雲であり、もくもくと上に伸びていて豪雨をもたらす雨雲であれば積乱雲です。たくさんあると覚えるのは大変ですが、たった10種類だけなので意外と簡単に覚えられるのではないでしょうか。これらを特徴とともに覚えておき、毎日雲を眺めるたびに雲の名前を当てていくのです。10種雲形を覚えると雲の名前当てゲームを楽しめるようになります。空を眺めるたびに雲の名前当てゲームをすれば空を眺める楽しみが増えます。1日のうち何回か雲が変化することもあるので、それだけ楽しみも増えます。十種雲形は一生使える知識なので覚えて損はありません。雲の名前を覚えて雲の名前当てゲームを楽しみませんか。雲の名前を覚えて雲の名前当てゲームを楽しむ。 日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その9。変わった形の雲を見られることもラッキーの一つ。空を見上げてください。普通に青空を眺めたり、日光浴を楽しんだりするだけではありません。変わった形の雲がないかチェックしてみてください。もちろん、大抵は普通の形の雲ばかりでしょう。普通の形の雲を見ることはできても、変わった形の雲はなかなか見られません。しかし、ごく稀に変わった形の雲を見られることがあります。不思議な形のキノコ雲、ハートの形をした雲、虹色に輝く彩雲、山頂にできる笠雲、凸レンズを横から見たような形をしたレンズ雲。もし、変わった形の雲が見られたら、ラッキーと考えてください。天からのプレゼントです。めったに見られないだけに、特別で貴重です。変わった形の雲探しを習慣にしてみてはいかがでしょうか。毎日、今日は変わった形の雲はないかなと思いながら空を見上げることを楽しんでみてください。一日に朝、昼、夕の3回のチャンスがあります。意識的に探すと見つけやすくなります。たとえ変わった形の雲がなかったとしてもいいのです。空を見上げることはリフレッシュや気分転換になるのでおすすめです。青空を背景にした雲はいつ見ても美しくて心が洗われますね。変わった形の雲を探すことが習慣になると日々の楽しみが一つ増えるのです。普段は見られない変わった形の雲を見られたらラッキーと考える。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その10。複雑な駅にイライラしてはいけない。迷路ゲームと思って楽しもう。大都会の駅では複雑な構造になっていることが多い。出入り口が複数あったり、曲がりくねった道だったり、複数のフロアにまたがっていたり、同じところをぐるぐる回ってしまうこともあるかもしれません。体力が無駄に削られ困ってしまいますね。都心部にある駅は複雑回帰という言葉がふさわしい。都会の駅は巨大ということもあって、なおさら迷います。大人でさえ簡単に迷子になってしまいます。なんてわかりにくいのだろう。とイライラすることもあるのではないでしょうか。しかし、こんな時は発想の転換です。複雑でわかりにくい駅は迷路ゲームと思ってみてください。迷路ゲームと思えばイライラがワクワクに変わり、楽しく取り組めるようになります。迷路ゲームですからわかりにくくて当然です。クリアしてやろう。という考え方になり、やる気が出てきて楽しくなります。複雑であればあるほどやりがいが生まれ、チャレンジらしくなります。駅の中に時々地図があるので要チェックです。ヒントにするとルートがわかりやすくなってクリアしやすくなります。最短距離で行けるルートを探ってみるのも面白いでしょう。方向感覚の優れた上級者であれば、あえて地図に頼らないのも一つの方法です。さらにゲーム性を高めたいなら制限時間を設けてみてください。タイムトライアル形式になってますます面白さがアップします。過去にチャレンジしたことがあるなら前回のタイムを更新できるよう頑張ります。目的地にたどり着ければガッツポーズです。ゲームクリアの喜びと達成感が味わえます。迷子になっても心配には及びません。ギブアップの時は近くにいる店員さんや駅員さんに聞けば OK。詳しく知っている人に聞けばすぐ正しいルートを教えてくれます。ユニークな視点と発想で人生を楽しみましょう。人生では遊び心が大切です。急いでいる時には遊んでいる余裕がないかもしれませんが、時間に余裕がある時ならこういう考え方もありでしょう。普段より早めに到着すれば時間に余裕ができるので気軽に取り組めるはずです。複雑でわかりにくい駅は実によくできたゲーム広場です。ちょっと考え方を変えるだけで現実の見え方が変わります。イライラがワクワクに変わります。遊び心を大切にして日常を楽しみましょう。複雑な駅は迷路ゲームとして楽しむ。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その11。幽霊の恐怖をなくすシンプルな方法とは。あなたは幽霊を信じていますか？不気味な人影が見えたり、奇妙な物音が聞こえたりすると幽霊かな？と思って恐怖で震える人もいるでしょう。嫌な妄想が広がって恐怖を覚えます。子供は夜トイレに行くとき幽霊が出ませんようにと祈ります。自宅に幽霊が出るとトイレに行けなくなります。目の前に幽霊が現れたらどうしようと不安になると心拍数が上がります。子供はもちろん大人であっても幽霊の恐怖に震えることがあるものです。どうすれば幽霊の恐怖を克服できるのでしょうか。幽霊の恐怖をなくすシンプルな方法があります。幽霊を否定すればいいのです。中途半端に否定するのではなく、完全に否定するのがポイントです。幽霊を信じません。幽霊はいない、いるわけがない。と、心から幽霊を全否定するのです。幽霊を否定すれば、幽霊が出てくることがなくなります。幽霊が怖い、幽霊が出たらどうしよう、と言っている人は、なんだかんだ幽霊を信じているのです。幽霊を信じているから、不気味な人影や、奇妙な物音に震えます。悪い妄想が膨らんで、幽霊のように見える錯覚を引き起こすのです。幽霊を否定すれば、奇妙な物音が聞こえたり、不気味な人影が見えたりしても、怖くありません。なんだろう？誰だろう？と、普通に思うだけになります。 現在のところ科学的に幽霊の存在は証明されていません。肯定するのも自由ですが、否定するのも自由です。肯定することもできますが、一方で否定することもできます。自分の中で幽霊の存在を全否定すれば、もはや幽霊は出なくなるのです。理系の勉強をするのもアイデアです。物理、科学、生物、地学、理系の勉強をすればするほど幽霊の存在が証明できないことに気づかされます。幽霊を否定する資料にたくさん目を通すのもいいでしょう。理系の知識が身につけば身につくほど幽霊は存在しないという考えが確信に変わります。結局のところ幽霊を作り出しているのは妄想です。巷で幽霊だと騒がれている現象はどれも何かの見間違いや勘違いであることを思い知らされます。最初から幽霊は存在しないと全否定すればいい。幽霊を見ることがなくなるのはもちろん幽霊の恐怖に怯えることもなくなるのです。幽霊の存在を全否定する。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その12、手術の恐怖を乗り越えるコツはワクワクする予定を考えること。人生では手術を受けなければいけない時があります。手術を受けるときに心配なのはやはり恐怖ですね。直接メスを入れる手術なら恐怖も特別大きくなるものです。手術の恐怖を乗り越えるにはどうすればいいのでしょうか。まず基本として大切なのは怖いと考えないことです。怖い怖いと考えるからますます怖くなるのです。プレゼン前、緊張する、緊張すると考えていると、ますます緊張がエスカレートする現象と同じです。考えすぎの状態となり、必要以上に自覚を促します。変な汗が出て、体の震えが止まらなくなるのです。ネガティブな感情の自覚を促したところで、百害あって一利なし。そのため、怖いと考えなければ、恐怖は半減します。では、怖いと考えないためにはどうすればいいのか。ワクワクする予定を考えましょう。上手に気を紛らわせられ、自然と恐怖が吹き飛びます。ワクワクする予定なら何でも OK です。例えば、緑内障の手術を受ける状況があるとします。目の手術は怖いですが、先生を信頼すれば大丈夫です。先生はプロです。数多くの実績があり、ミスや失敗をすることはありません。そして、手術中はワクワクする予定を考えましょう。例えば、術後はどんな美味しいものを食べようかな、と考え、気を紛らわせればいいのです。食欲は人の三大欲求の一つです。大好物でも、有名レストランのコース料理でも構いません。食べることを考えていれば手術はあっという間に終わります。胃の手術を受ける状況があるとします。さすがに食べることを考えるわけにはいきませんが、楽しい予定はまだまだ他にもたくさんあります。手術が終わったら好きな本を読もう、映画館にも行きたいな、そうだ旅行に行きたいな、とにかくワクワクできることを考えてください。一つだけでなく二つ三つ同時に考えるのもよし。ワクワクする予定を考えていると自然と明るい気持ちになってきます。もはや恐怖を感じる暇はありません。ワクワクする予定を考えていると手術はあっという間に終わるのです。手術の恐怖はワクワクする予定を考えることで乗り越える。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その13、名画にツッコミを入れると一発で覚えられる。世の中には数多くの名画があります。たくさんの名画があって覚えるのが大変です。どうすれば名画を覚えやすくなれるのでしょうか。気になるところを見つけてツッコミを入れてみるのです。ツッコミを入れると一発で覚えられます。不思議なもので、世の中にある名画には大抵ツッコミを入れたくなるところがあります。しかも一つだけでなくいくつもあることが珍しくありません。面白い、ちょっと変だよ、なぜだろうといったところがあるので、そこに一言ツッコミを入れてみましょう。グスタフ・クリムトの接吻という名画があります。この絵にはツッコみたくなるところがいくつも見つかります。どうして全体的に金色なの、金色にしなければいけない理由は何だろうとツッコんでみます。キスをしているけど、よく見ると女性は少し嫌がってるんじゃない、大丈夫と突っ込んでみます。崖のような場所にいるね、どういう状況なの、落ちたら危ないよと突っ込んでみます。エル・グレコのラオコーンという名画があります。世界的な名画ですが、よく見るとクエスチョンマークになるところがあります。なんだか新体操をしているような独特な人体表現だなと突っ込んでみます。みんな大理石のような白い肌をしているな、どういうことなのだろうと突っ込んでみます。みんな裸で、しかも蛇に噛まれそうな人もいるけど大丈夫なの、と突っ込んでみます。俵屋宗達が描いた屏風、風神雷神図屏風があります。日本史の教科書に必ず出てくる名作ですが、じっくり鑑賞するとやはり突っ込みたくなるところがあります。よく見ると風神も雷神も怒った顔ではなく、笑ったような可愛い顔をしているねと突っ込んでみます。風神の肌は緑色なんだね、しかも黒い雲に乗っているなんて不思議だなと突っ込んでみます。風神も雷神もダンスをしているようにも見えるなと突っ込んでみます。突っ込みを入れるとクスッと笑えます。突っ込むことで印象的になり、記憶にもしっかり刻まれます。 絵を見る時間が短くても、どんどん絵を覚えていけるのです。時々、突っ込みどころがたくさんある絵もあります。そういう時は、突っ込めるだけたくさん突っ込んでみてください。普通に鑑賞して終わりにするのではなく、鑑賞するたびに突っ込みを入れてみるのです。絵を見るたびに突っ込みを入れると、絵を覚えやすくなる上、鑑賞の楽しさもアップするのです。絵画に突っ込みを入れてみる。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その14。運動しないといけないと思ったら今すぐ運動しよう。運動不足で悩む人は多い。特にデスクワークの仕事の場合、ずっと座ってばかりでなかなか運動の機会がありません。最近めっきり運動していないな。完全に運動不足だ。体を動かさないといけないね。そう思ったら今すぐ運動しましょう。運動不足の解消には屋外でランニングをしたりスポーツジムに通ったりするイメージがありますが、その限りではありません。普段の生活の中でもっと手軽にできます。例えばトイレ休憩です。トイレに行くとき少し遠回りをしてみてください。歩く距離が伸びて運動量が増えます。トイレのとき一つ上のフロアのトイレを利用するのも一つの方法です。フロア移動の際できるだけエスカレーター、エレベーターより階段を使います。ワンフロア、ツーフロア程度の移動なら階段を使った方が早く移動できる上適度な運動にもなります。階段を使うと短い距離でも足腰の筋肉アップが可能になります。帰宅の際、一駅手前で降りて歩いて帰るのも良い方法です。近所への買い物は車より徒歩で行ったり、わざと遠回りをしてみたりするグッドです。運動が苦手な人でも少し遠回りをしたり、階段を使ったりする程度なら簡単にできるのではないでしょうか。運動不足を解消するなら歩くことから始めるのが得策です。人の筋肉の3分の2は下半身に集中しているので歩くことで効率よく運動不足を解消できます。運動不足という人は日常生活にプラスアルファの運動を取り入れればいいのです。改めて運動と思うと重い腰を上げる感じがあって抵抗を感じますが、日常の習慣を少し変える程度なら簡単にできますね。あくまで日常生活の延長なので無理なく続けられます。いつの間にか痩せているのです。運動不足だと思ったら日常生活にプラスアルファの運動を取り入れる。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その15。残業が避けられないならいっそのこと開き直って前のめりでいく。仕事をしていると残業が必要な時があります。特に繁忙期には仕事の量が多くなり残業が避けられない時があるものです。こういう時は消極的な姿勢で取り組みがちです。心の中でネガティブな声をつぶやいてしまいます。嫌だ、やりたくない、逃げ出したいと思いながら残業をするとますます気持ちが暗くなりしんどくなります。倦怠感が増していき仕事のスピードも遅くなるばかりでいいことはありません。こんな時残業のストレスを軽くする方法があります。開き直って前のめりで行くのです。よし、今日は残業を頑張ろう。残業代を稼ぐチャンスだとポジティブに考えるのです。本当は嫌な気持ちがあったとしてもそれは考えないようにします。やるしかないことはやるしかありません。だから開き直って張り切って残業するような心持ちで行きます。すると不思議なことにストレスが小さくなります。何事も気の持ちようです。どうせ残業をするなら暗い気持ちより明るい気持ちで取り組んだ方がいいのです。攻めの姿勢になることで残業のストレスも軽くなります。残業することに変わりはなくても前のめりで取り組めばぐいぐい仕事がはかどります。残業が終わるのも少しは早くなるのです。残業をしなければいけない状況になったらいっそのこと開き直って前のめりで取り組む。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その16。ストローには魔法の力がある。ストローは不思議な力があります。同じ飲み物でもストローで飲むと少し違った味に感じられるのです。嘘だと思うなら実際に試してみるとわかります。牛乳をコップで飲むのとストローを使って飲むのとでは味が少し違います。コーラもコップで飲むのとストローを使って飲むのとでは味が少し違います。リンゴジュースやオレンジジュースもコップで飲むのとストローを使って飲むのとでは味が少し違います。味も香りもない水ですから、コップで飲むのとストローを使って飲むのとでは違って感じられるから不思議です。ストローを使うといつもと違った飲み方になります。五感から入ってくる刺激が変わるので味まで違って感じられるのです。子供たちは時々コップとストローとで飲み比べをしています。ある時はストローが欲しいと言い、またある時はストローはいらないと言い、飲み方がコロコロ変わります。直感的にそれぞれの味が違うことに気づいているのです。ストローの魔法を利用すると同じ飲み物でも2種類の味わいが楽しめて面白くなります。ストローで飲むことのないお酒やホットコーヒーも遊び心で試してみてください。ストローで飲んでみるといつもと違った風味が感じられて面白い。大人でもどしどしストローを利用していきましょう。ストローは飲みやすくするためだけでなく味の変化を楽しむためにも使いたい。ストローの魔法を取り入れ楽しむ味の幅を広げましょう。ストローの魔法なのです。コップとストローで飲み比べをしてみる。 日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その17。我慢ができたら自分を褒める。あなたは今日我慢をしました。イライラしましたが耐えました。悪口を言いたくなりましたが自重しました。手が出そうになりましたが自制しました。ギリギリの状態でしたがなんとか一線を越える手前でこらえました。切れたら最後です。必ず後悔で終わります。取り返しのつかないトラブルに発展する可能性もゼロではありません。それが分かっているので、きちんと感情をコントロールして抑止したのです。すでにそういった失敗を経験したことがあるので、もう同じ失敗は繰り返さないことを意識しています。だから我慢ができたら自分を褒めてください。よく耐えた、と。我慢ができたのは、きちんと前頭葉が発達している証拠です。我慢をすることで前頭葉が刺激され、どんどん鍛えられます。自分を褒めることで我慢したことが報われます。我慢は外見と内面にギャップがあります。我慢そのものは特別なことではありません。表向きはじっとしているだけですが、実際は大きな困難を乗り越えています。派手なアクションはなく、一見何もしていないように見えても、心の中では大きなバーベルを持ち上げています。心のパワーリフティングを成功させているのです。さて、問題なのはストレスです。我慢したらストレスも溜まっています。大きな我慢であればあるほど大きなストレスが溜まっています。溜まったストレスはそのまま放置せず、しっかり解消させましょう。我慢とはいえ、限界があります。我慢は大切ですが、我慢しすぎは体に毒です。きちんとストレスを解消させないとストレスが溜まる一方になります。いずれ限界に達して心身の不調につながるの恐れがあるのです。だからこそ我慢の後はストレス解消が必要です。趣味や遊びなど、パッと気分が晴れるようなことをしましょう。爆発する前にきちんとストレスを解消させれば、また明日もしっかり我慢できるようになります。しっかり我慢できたら自分を褒める。我慢した分だけしっかりストレスを解消させる。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その18。家にスマホを忘れた時、あえてチャンスと捉えてみる。出勤中、家にスマホを忘れたことに気づきました。気づいたのはバスや電車の中で今から取りに帰ると遅刻するという場面があるでしょう。こんな時、取りに帰るかどうかです。もちろん仕事に欠かせない業務用スマホなら取りに帰る必要はあるでしょう。仕事の必須アイテムであれば遅刻になったとしても取りに帰る必要はあります。しかし忘れたスマホが個人のものであればもっと柔軟に考えたい。取りに帰るのもいいですが、これをあえてチャンスと捉えてみませんか。いっそのことスマホのない日に変えてしまいましょう。個人のスマホであれば放っておいていいのです。焦る必要もイライラする必要もありません。まあいいかと考え、家にスマホを忘れたことをチャンスに変えましょう。スマホがないと大変なことになると思いますが、大げさに考えすぎです。一日くらいスマホがなくても生活に大きな支障はありません。少し不便があるだけのこと。電話が取れなかったり、ネットができなかったりする程度です。緊急の連絡は滅多にありません。電話や SNS の返事が遅くなったら、家にスマホを忘れたと言えばいいだけのことです。誰でも一度は経験のあることなので、これで怒る人はいません。スマホはすっかり日常生活に浸透しています。常にスマホを携帯しているのが当たり前で、スマホと一心同体となっている人が少なくありません。もはやスマホを使いすぎている状態です。だからこそ家にスマホを置き忘れたらチャンスです。逆転の発想で自分のミスを前向きに捉え、スマホなしの一日を楽しむ機会に変えましょう。新鮮な一日を送れます。そわそわ落ち着かないかもしれませんが、それはそれで新鮮な感覚を楽しんでしまいましょう。普段からスマホが手放せない人ほどスマホなしの一日が新鮮に感じられるはずです。スマホがなければ余計な邪魔が入らないので仕事にも集中しやすくなります。普段よりミスも少なくスピーディーな仕事を実現できるはずです。これがピンチをチャンスに変えるということです。たまにはスマホなしの一日を送ってみるのも悪くありません。スマホがなくても楽しい一日を過ごせます。家にスマホを忘れたらスマホなしの一日ということにして楽しむ。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その19。憧れのアイドルとデートをする方法とは。あなたの憧れのアイドルは誰ですか。憧れのアイドルとは一度でいいからデートしてみたいと思うでしょう。現実では何の接点もなく雲の上の存在、手の届かない存在ということが多いのではないでしょうか。憧れのアイドルはいてもデートをするのは難しい。現実的に考えてデートができる可能性は限りなくゼロです。ほぼ不可能と言っても過言ではありません。憧れのアイドルとデートをするのは非現実的な願いに思えますが、不可能ではありません。意外な方法で実現できる方法があります。夜デートの夢を見ることです。夢とはいえバカにできません。夢を見ているときは完全に現実と同じ感覚が得られます。きちんと五感があって全てがリアルです。しばし幸せなひとときを過ごせるでしょう。一緒に食事ができるでしょう。たくさんおしゃべりもできるでしょう。 手をつなぎながらデートができるかもしれません。もちろん夢の中で思い出を作ることもできます。ちなみにこの方法は3次元のアイドルではなく漫画やアニメといった2次元のアイドルでも応用可能です。就寝前、今日は〇〇とデートできますようにと意識しましょう。デートの内容をイメージをしてから目をつぶりましょう。うまくいけば夢の中で憧れのアイドルとデートができます。現実では接点がなくても夢の中なら接点が得られます。今夜がダメであっても諦めないでください。今夜がダメなら明日の夜があります。明日の夜がダメなら明後日の夜があります。毎日寝るということは毎日チャンスがあるということです。今日こそは、今日こそは、と繰り返していきましょう。お金も労力も一切かかりません。うまくいかなくても失うものは何もないのですから、毎日諦めずにチャレンジです。いつ夢を見られるかはわかりませんが、毎日念じながら就寝すればいつか理想の夢を見られる日がやってきます。夢の力を信じましょう。理想の夢を見ることも夢実現の一つなのです。憧れのアイドルとデートできますようにと念じながら床に着く。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その20。魚は骨があるから苦手という人が魚を好きになるある考え方とは。魚は骨があるから苦手という人がいます。確かに骨があると取り除く手間がかかって食べにくいですね。うっかり骨を飲み込んでしまうと喉に引っかかって痛みを感じます。魚は骨さえなければいいのになと思う人も多いのではないでしょうか。そんな魚は骨があるから苦手という人におすすめの考え方があります。骨を取り除くことをゲームと思えばいいのです。題してコツ取りゲームです。さあお箸を使ってどれだけ上手に骨を取れるかチャレンジです。ゲームと思って楽しむことを意識しながら骨を取り除きましょう。箸を使って骨を一つ一つ取り除きます。上手に箸を使うことが求められますが、ゲームと思えば難しいことも手間がかかることも楽しめます。一つ残らず骨を取り除ければ満点です。ゲームの上達は1にも2にも練習です。上手な方法がわからないときは動画を参考にしましょう。動画サイトには魚の骨の上手な取り方をわかりやすく説明した動画がたくさんあります。動画を見て理解すると習得するのも早くなります。最初は上手にできないかもしれませんが、何度か繰り返しているとだんだんコツをつかんできます。綺麗に骨を取れれば取れるほど高スコアです。上手に骨を取り除ければ美味しく魚をいただけるというご褒美が待っています。魚の骨取りゲームは骨のある魚だからこそ楽しめること。魚を食べるときは普通に食べるだけでなく、ゲームも楽しめるので一石二鳥ですね。魚には骨を取る楽しみがあると思えば、魚を食べる抵抗も小さくなります。コツ取りゲームと思えば、魚が好きになり、もっと魚を食べたくなるのです。魚は骨があるから苦手という人は、コツ取りゲームと思ってみる。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その21。新しい経験が増えるのは、きちんとチャレンジができている証拠。最近新しい経験が増えているな。最近新しい出会いが多いな。ここ数ヶ月で新しい知識がどっと増えたな。ふと最近を振り返った時、新しい経験が増えている自分に気づくことがあるかもしれません。日常で新しい経験が増えていると感じることがあれば、ガッツポーズで喜んでください。喜ぶべきことです。新しい経験が増えているのはきちんとチャレンジができている証拠だからです。動かなければ新しい経験もゼロです。チャレンジも何もしなければ新しい経験は増えません。新しい経験は必ずチャレンジをした時に増えます。チャレンジとは未知の分野に立ち向かうことを言います。新しい経験が増えているなら未知の分野に立ち向かった結果であり、チャレンジができていると言えます。知らず知らずのうちに新しい経験が増えているなら、知らず知らずのうちにチャレンジができているのです。チャレンジが習慣になっているということです。その調子でどんどんチャレンジを続けていきましょう。新しい経験が増えるにつれて視野も思考も広がっているはずです。見た目や外見は変わらなくても、あなたの内側ではどんどん成長を遂げていて大きく進化しています。最近失敗をすることが多いな、トラブルが続いているなと思うこともあるかもしれません。失敗やトラブルが増えたとしても、新しい経験も増えているなら OK です。悪いことのように思えますが、実は良いことです。チャレンジには失敗やトラブルがつきものです。失敗やトラブルが増えたとしても、新しい経験も増えているならチャレンジができている証拠なので、大いに喜んでください。その調子でどしどしチャレンジを続けていきましょう。新しい経験ができているなら、きちんとチャレンジができていると考える。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その22。不愛想な人は絶好のゲームとなる。不愛想な人がいます。仏頂面で表情に乏しい。言葉遣いも雑で態度も悪い。そんな人がいると、嫌だな、感じが悪いな、あまり関わりたくないな、と思ってしまいますね。プライベートならまだ距離の置きようはありますが、仕事となるとそうはいきません。関わらなければいけないという状況があります。 部下だったり、チームメンバーだったり、お客様だったり、そんな時の良い考え方があります。あえてゲームとして取り組もうではありませんか。名付けて笑顔にさせるゲームです。よし、この人を意地でも笑わせてやろう。と思いながら接してみてください。抵抗があってそんなことはできないと思いますが、ここは一つ頭を柔らかくして取り組みたい。抵抗があることも含めてゲームです。これはなかなか難しいことです。難しいからゲームにできるのです。ゲームと思えばモチベーションとなりやる気が湧いてきます。相手は乱暴な態度でもこちらは丁寧な態度で接します。相手は無表情でもこちらは明るい表情で接します。なかなか笑顔を見せてくれないならそれだけ頑張りがいがあります。なかなか相手が笑ってくれなくても諦めません。何が何でも丁寧に接して何とか笑顔を見せて粘り強くチャレンジします。ここで思い出したいのは鏡の法則です。人間関係にはこちらが笑顔を見せると相手も笑顔を見せるという鏡のような面白い法則があります。こちらから先に笑顔を見せることで相手も自然と笑顔を見せてくれるはずです。この法則を利用すれば意外と簡単に相手を笑顔にできるのでぜひ試してみてください。うまく相手が笑ってくれればワンポイントとしてカウントしましょう。どんどんポイントを重ねていくといいことが待っています。ゲームがうまくいけば相手と関係が良くなるというご褒美が待っています。このゲームの良いところは仕事や人間関係にもプラスに働く点です。なんとか笑わせてやる。意地でも笑顔にさせてやると思えば自然とコミュニケーションは増えるし接する態度も良くなります。相手と接することへのストレスが減ってむしろ楽しくなるのです。嫌だなと思うからストレスなのであってゲームと思えば楽しくなります。不愛想な人は笑顔にさせるゲームとして取り組めば楽しくなるのです。不愛想な人は笑顔にさせるゲームとして取り組んでみる。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その23。独学で18カ国語をマスターしたシュリーマンの語学勉強法とは。ドイツの考古学者シュリーマンはトロイアの遺跡を発掘したことで有名です。彼は幼少期に読んだホメロスの詩を作り話ではなく実際にあった出来事だと信じます。事業で成功した後、本当の夢を叶えるため発掘調査に乗り出します。多くの国に足を運び、調査を行い、見事トロイアの遺跡を発見しました。シュリーマンといえば、トロイアの遺跡発掘の功績で有名ですが、それだけではありません。別の一面もあって、語学の天才とも言われています。シュリーマンは独学によって18カ国語も習得しました。遺跡の発掘調査には様々な国に行く必要があるため、それぞれの国の言語を身につける必要がありました。多言語の習得はシュリーマンにとって夢につながる道でした。少しでも経費を削減したいため、通訳はつけず、独学で語学を勉強しました。発掘調査の必要に駆られ、一つまた一つと独学で語学を習得していき、最終的に18カ国語をマスターしたのです。シュリーマンはどうやって18カ国語もの言語を身につけたのでしょうか。シュリーマンの勉強法はユニークです。勉強の柱は音読と反復なのです。一日最低でも1時間の音読を行い、これでもかというほど反復しました。日常で使う単語、熟語、定番フレーズを手当たり次第に音読しました。平日も休日も雨の日も風の日も、とにかく毎日音読を徹底です。バスの移動時間、郵便局の待ち時間といった隙間時間も音読に当てたと言われています。文法もいちいち文法書きを買わずフレーズを丸ごと覚えることで感覚的に習得していきました。それだけで18カ国語も身につけていったのですから驚くほかありません。語学習得のコツはここにあります。語学を習得するなら音読と反復なのです。語学を習得したいなら音読と反復を徹底しましょう。音読を一回して終わりではありません。何度も何度も口に出し頭に刻み込んでいくのです。計算が必要な勉強には向きませんが、語学系の勉強には音読と反復がうってつけです。音読の効果は語学系のほか暗記系の勉強にも有効です。音読は視覚、聴覚、触覚など多くの感覚器官を使うため脳への刺激が増え覚えやすい特徴があるからです。語学は体で覚えるものです。語学の習得はスポーツに似ていると言われています。語学の習得は音読で始まり音読で終わると思うくらいでちょうどいいのです。音読、音読、また音読。語学を習得したいなら、シュリーマンの語学習得術を見習って、音読と反復を徹底しましょう。語学系、暗記系の勉強は、ひたすら音読を反復することで身につけていく。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その24。ゴミ収集員さんと顔を合わせたときは、感謝の言葉をかけるチャンス。朝のゴミ出しのとき、ゴミ収集員さんと顔を合わせることがあります。ゴミ出しタイミングとゴミ収集タイミングがあったとき、よくある光景です。ゴミ収集員さんがゴミ収集車にゴミをどんどん投入しています。いつも大忙しの様子なのが特徴です。こうした場面ではこれもお願いしますと言いながら手渡すことが多いのではないでしょうか。よかった、間に合ったというほっとした気持ちがあります。もちろん礼儀正しい一言でいいのですが、一瞬の場面ということもあってここで終わる人が多い。 これもお願いします、の後、付け加えたい一言があります。いつもありがとうございます、という感謝の言葉です。一言付け加えるだけで印象の良い言葉に変わり、ゴミ収集員さんも笑顔になってくれます。ゴミを収集していただけることはありがたいことです。ゴミ収集員さんは暑い日も寒い日も雨の日も雪の日もゴミ収集を頑張っています。台風の中を仕事することもあります。だからこそいつもありがとうございますと伝えることは大切です。ゴミ収集員さんの立場になってみるとやはり感謝されると嬉しいものです。町の市民から直接言われる感謝の言葉ほど響くものはありません。ゴミ収集員さんのモチベーションがアップすること間違いなし。いつもお世話になっているのですから、いつもありがとうございますの一言は大切ですね。私たちの生活を陰で支えてくれている頼もしい存在です。ゴミ収集員さんと顔を合わせたときは、感謝の言葉をかけるチャンスなのです。ゴミ出しのとき、ゴミ収集員さんと顔を合わせることがあれば、いつもありがとうございますと伝える。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その25。好きだと思い込むことは、記憶力アップの特効薬。覚えようとしなくても覚えられることがあります。一方、覚えようとしているのに覚えられないことがあります。あなたも両方を経験したことがあるでしょう。どうしてこれほど差があるのでしょうか。覚えようとしなくても覚えられることにはある共通点があります。好きなことです。好きなことや興味のあることは覚えようとしなくても自然と覚えてしまいます。好きかどうかの判断は脳の扁桃体という部位で行われ、記憶は海馬という部位で行われます。実は扁桃体と海馬は隣接しているため、感情の起伏により扁桃体が反応すると、隣にある海馬にも作用を及ぼします。そのため好きなことなら自然と脳の記憶力が向上してスイスイ頭に入ってくるのです。勉強でも好きな科目は頑張らなくてもスイスイ頭に入ってきますね。ここに記憶力アップのコツがあります。覚えようとしているのに覚えられないことがあれば、一旦覚える努力は保留にしてください。そして好きになる努力から始めましょう。できるだけ興味を持ち、できるだけ好きになるです。興味を持てない、好きになれないと思うかもしれませんが、どんなことにも面白さ、楽しさがあります。それに気づいていないだけです。興味がないと決めつけるのではなく、一度じっくり向き合って面白さ、楽しさを調べてみます。触りや概要を知るだけでも違います。こんな面白さがあるのか、こんな楽しさがあるのか、とわかれば、あとはトントン拍子です。今まで知らなかったから興味が持てませんでしたが、知ってみると興味がいります。知識を受け入れる門が開き、記憶力が活性化されます。あれほど覚えられなかったことがあっさり覚えられてしまうのです。私はこれが好きなんだ、という自分に言い聞かせることも有効です。良い意味で自分を思い込ませてください。自己暗示の一種ですが、効果が認められた手法です。好きだと思えば、たとえそれが思い込みであっても、扁桃体がポジティブに刺激されるため、隣のある記憶の海馬も活性化します。おのずと記憶のスイッチが入り、スイスイスムーズに覚えられます。好きだと思い込むことは、記憶力アップの特効薬なのです。覚えようとしているのに覚えられないことがあれば、まず好きになる努力から始める。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その26。目覚ましなしで起きることをゲームとして楽しんでみる。私たちは普段目覚まし時計をセットして就寝します。目覚まし時計が鳴ってから起きるかと思いきや、目覚まし時計が鳴る少し前に自然と目覚めることがあります。時には目覚まし時計が鳴る直前というケースがあるものです。偶然にしてはあまりにもタイミングが良すぎることがあります。そんな不思議な経験をしたことがあるのではないでしょうか。たまたま起きたのではありません。きっとそういう時は就寝前、〇〇時に起きるぞ、という意識が強くあったはずです。何気ないことですが、これがトリガーになっています。実は私たちには起きたい時刻に起きられるという素晴らしい能力が備わっています。これを自己覚醒能力と言います。いわば体内アラームです。体内時計があることは知られていますが、体内アラームについても存在していることが確認されています。〇〇時〇〇分に起きようと意識してから就寝すると、体内アラームがセットされ、その時間に目覚めやすくなるのです。自己覚醒はアラームで叩き起こされるより、心地よく目覚められるのが特徴です。この自己覚醒能力を使った上手な楽しみ方があります。目覚ましなしで起きることをゲームとして楽しんでみてください。目覚まし時計を使わないで起きられれば、小さな感動を味わえます。自己覚醒能力がきちんと働いたんだね、素晴らしい、と思えるのです。体内アラームをセットするコツ。では、どうすれば体内アラームをセットできるのでしょうか。基本は強く意識することですが、コツがあります。起きたい時刻を3回唱える、起きたい時刻の数だけ枕を叩くの2つが効果的とされています。例えば、6時に起きたいなら6時に起きると3回唱え、次に枕を6回叩きます。こうすることで、より強く意識できるようになり、しっかり脳に刻み込まれます。体内でタイマーがセットされ、意識した時間に起きやすくなるのです。 一方、保険として通常の時計アラームも6時10分くらいにセットしておくといいでしょう。自己覚醒がうまくいかなくても、通常の目覚まし時計が鳴って起きられるので寝坊を防止できます。もともと人間に備わっている能力なので、訓練すればできるようになるはずです。これといったデメリットもなく、気軽に取り組めるので、ぜひ楽しんでみてください。目覚まし時計が鳴る直前に起きたら、自分を褒める。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その27。星座早見があれば星空鑑賞の楽しみがアップする。毎日夜には素晴らしいショーが行われています。星空による天体ショーです。天気が良ければ素晴らしい星空鑑賞を楽しめます。夜空の星を見るだけで星座がわかる人もいますが、なかなか難しくて四苦八苦することもあるのではないでしょうか。もちろん星を見るだけでも楽しいですが、星座がわかるともっと楽しめますね。そんな時に役立つのが星座早見です。星座早見をご存知ですか？ある日のある時刻の星座の位置を一目でわかるようにした平皿状の器具のことを言います。星座早見は星空鑑賞にもってこいのアイテムです。夜空を見たとき、星座早見を頼りにすれば、具体的な星座を楽しめるようになります。春夏秋冬それぞれの季節には代表的な星座があります。例えば、夏であれば、夏の大三角形があり、白鳥座のデネブ、琴座のベガ、ワシ座のアルタイルです。冬であれば、冬の大三角形があり、オリオン座のベテルギウス、大犬座のシリウス、子犬座のプロキオンです。その他、秋の大四辺形、春の大曲線もあって、楽しめます。星座早見があれば、どの星が何座なのか、季節の星座はどれなのかなど、詳しい位置も含めて簡単にわかります。星の色や、等級、星段や、星雲の位置までわかるものもあります。ネットで簡単に手に入るし、どれも安価です。一つ持っておけば、一生使えるアイテムなので、持っておいて損はありません。季節ごとの星座を楽しみましょう。星座早見は、星空鑑賞の楽しみをアップさせるツールなのです。ちなみに、私が普段使っている星座早見は2つあります。ビクセンの星座早見と、渡辺教具製作所の星座早見スターハーモニーです。ビクセンの星座早見は、星座情報に加え、流星群、星団、星雲まで詳細に掲載されています。渡辺教具製作所の星座早見スターハーモニーは、星座絵が記載されているので、星座のイメージがしやすいのが特徴です。それぞれの異なる特徴があるので、結局2つ併用することで落ち着きました。星座早見があれば、夜空を見るのが本当に楽しくなっておすすめです。星座早見を使って夜空の星座を楽しむ。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その28。星空を眺めるとき、さらに感動を高めるコツとは。夜空を眺めると星空が輝いていて綺麗ですね。星の天体観測は星空が見える場所でさえあればどこでも可能です。条件が整っていれば自宅でも楽しめます。もちろん普通に星を眺めるだけでも十分美しさを楽しめますが、さらに感動を高めるコツがあります。遥か昔の光と思って見るのです。星の輝きはちょうど今の光ではありません。どれも遥か昔の光ばかりです。例えば、真北の夜空に輝く動かない星といえば北極星です。北極星までの距離はおよそ430光年です。つまり今見えているのは430年前の北極星、430年前の光ということになります。430年前といえば、豊臣秀吉が天下統一を果たした時代にあたります。430年の長い時を経て、現在の私たちに届いているのです。冬の大三角形の一つに、オリオン座のベテルギウスがあります。ベテルギウスまでの距離は、およそ500光年です。つまり、今見えているのは、500年前のベテルギウス、500年前の光、ということになります。500年前といえば、日本では戦国時代の真っ只中です。500年の長い時を経て、現在の私たちに届いています。夏の大三角形の一つに、白鳥座のデネブがあります。デネブまでの距離は、およそ1400光年です。つまり、今見えているのは、1400年前のデネブ、1400年前の光、ということになります。1400年前といえば、日本では、飛鳥時代にあたり、官位12階や、憲法17条が制定された少し後の頃です。1400年の長い時を経て、現在の私たちに届いています。どれも遥か昔の光ですね。夜空に見えている星のほとんどは、気の遠くなるほど長い時間をかけ、ようやく地球に到達した光です。奇跡的なことであり、これほど神秘的なことはありません。これを意識しながら星空を眺めると見る目が変わります。遥か昔の光を見ていると思いながら眺めるとより一層美しく見えるはずです。宇宙のロマンを感じるのです。ちなみに太陽もたった今の光ではなく、およそ8分前の光です。太陽から出た光は8分19秒後地球に届きます。つまり今見えているのは8分前の太陽、8分前の光ということになります。これはこれで太陽の見る目が少し変わってくるのではないでしょうか。いろいろな星の距離をチェックしてみるのもいいですね。星を見る目が変わると星の感動もアップします。ぜひ想像力を働かせてください。天体観測がもっと面白くなり、もっと感動的になるのです。星を眺めるときは遥か昔の光を意識しながら眺める。 日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その29。相手に謝罪するときには、後悔より反省という言葉が適切。謝罪するとき、後悔という言葉を使う人がいます。自分のミスで相手に迷惑をかけてしまい、後悔しています。申し訳ございませんといったセリフで相手に謝罪します。普通に聞くと間違っていないように思われますが、実はここに NG ワードが含まれています。例えば、自分のミスで相手に迷惑をかけたとします。相手に対して謝罪を述べますが、次のセリフを聞いたとき、どちらに誠意を感じるでしょうか。1. 申し訳ございませんでした。自分の行いを後悔しています。2. 申し訳ございませんでした。自分の行いを反省しています。ほとんど同じに聞こえますが、言われた相手は違った印象を受けます。一つ目のフレーズは、後悔という言葉が使われています。ここで後悔という言葉が使われるのは違和感があります。後悔という言葉には、やらなければよかったという悔やむ意味はありますが、相手に対する謝罪の気持ちが感じられません。自分のことだけになっています。後悔していますと謝り方では、相手は十分な誠意が感じられず納得しないでしょう。自分のことしか考えていないよね。申し訳ないと思ってないよねと感じ、怒りが収まらないのです。反省は、自分の言動を振り返り、自分が悪いことをしたとはっきり認め、相手に謝罪するという意味です。反省という言葉には、相手に対する謝罪する気持ちも含まれます。自分の行いを反省していますという言い方なら、相手も怒りが収まるのも早くなります。後悔と反省は似て非なるもの。ちょっとした言葉の違いですが、相手が受ける印象は大きく異なります。相手に謝罪するときは、後悔より反省という言葉が適切なのです。謝罪するときは、後悔ではなく反省という言葉を使う。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。その30。苦手科目は集中的に勉強するとあっさり克服できるかもしれない。勉強では苦手科目に悩まされます。あなたの苦手科目は何ですか？苦手科目は他の科目より難しく感じられます。意味の理解できないところが多く、スムーズに勉強が進まず点も取りにくいものですね。しかし、苦手と決めつけるのはまだ早いかもしれません。受験生の間ではたびたび面白い現象が目撃されます。夏休み中、苦手科目の克服で集中的に勉強したら、かえって得意科目になったというケースです。意外とこういうケースは多いのです。苦手科目であっても、しっかり勉強したおかげで自信が持てるということがあります。今まで苦手だったのは、まともに向き合っていなかったからでした。きちんと勉強していなかったからでした。きちんと勉強していなければ、よく理解できず、点も取れず、苦手意識が生まれるのも当然です。苦手意識があると、ますます勉強しなくなり、勉強しないから、ますます苦手意識が強くなるという悪循環に陥ります。もともと適性があったとしても、全く勉強しなければそれに気づけず苦手なままとなるのです。苦手科目があるなら本当に苦手なのか疑ってみてください。本当に苦手科目というケースもありますが、誤解、先入観というケースもあります。案外、きちんと勉強していなくてそれが原因で苦手と思い込んでいるだけかもしれません。一度集中的に勉強してみることです。苦手分野の克服期間を設けて、これでもかというほどとことん励みます。苦手かどうかの最終判断は集中的に勉強してからすればいいことです。それでも遅くはありません。しっかり勉強してみて、それでもやはり難しく感じられるなら本当に苦手科目なのでしょう。しかし一方で集中的に勉強すると結果あっさり克服できるかもしれません。苦手科目が得意科目に化ける可能性もあるのです。苦手科目は一度克服期間を設けて集中的に勉強してみる。日常生活にゲーム要素を取り入れる30の方法。まとめ。その1。トラブルが起こったら事件名をつけてみる。その2。ラジオ体操をダンスゲームとして考え、本気で真面目に取り組んでみる。その3。突然やる気スイッチが入ったら、もたもたしないですぐ行動する。その4。好みでない音楽が流れたら、普段聴かない音楽を聴けてラッキーと思いながら楽しむ。その5。今日の占いを見逃したときは、今日も一日がハッピーになりますようにと祈る。その6。仕事中の飲み物はなんとなく飲むのではなく、しっかり味わって飲む。その7。眺めを楽しみながら食事をする。その8。雲の名前を覚えて雲の名前当てゲームを楽しむ。その9。普段は見られない変わった形の雲を見られたらラッキーと考える。その10。複雑な駅は迷路ゲームとして楽しむ。その11。幽霊の存在を否定する。その12。手術の恐怖はワクワクする予定を考えることで乗り越える。その13。絵画にツッコミを入れてみる。その14。運動不足だと思ったら日常生活にプラスアルファの運動を取り入れる。その15。 残業をしなければいけない状況になったら、いっそのこと開き直って、前のめりで取り組む。その16。コップとストローで飲み比べをしてみる。その17。しっかり我慢できたら、自分を褒める。我慢した分だけ、しっかりストレスを解消させる。その18。家にスマホを忘れたら、スマホなしの一日、ということにして楽しむ。その19。憧れのアイドルとデートできますように、と念じながら、床につく。その20。魚は骨があるから苦手という人は、コツ取りゲーム、と思ってみる。その21。七味ありますか?と聞かれた時は、お持ちしましょうか?より、お持ちしますね。と答えて、スマートに対応する。その22。自分にかける言葉、厳しい言葉と優しい言葉をコントロールする。その23。語学系、暗記系の勉強は、ひたすら音読を反復することで身につけていく。その24。ゴミ出しの時、ゴミ収集員さんと顔を合わせることがあれば、いつもありがとうございます、と伝える。その25。覚えようとしているのに覚えられないことがあれば、まず好きになる努力から始める。その26。目覚まし時計が鳴る直前に起きたら、自分を褒める。その27。星座早見を使って、夜空の星座を楽しむ。その28。星を眺めるときは、遥か昔の光を意識しながら眺める。その29。謝罪するときは、後悔ではなく反省という言葉を使う。その30。自分にはまだ気づいていない一面があると考え、いろいろなことにチャレンジしていく。